町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
全国各地で危険な暑さが続いてますが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
本当に異常な暑さですから ね外に出るのも一苦労ですね。
そういった中、お盆にかけて台風6号と7号が東海から西の地方を直撃、各地で洪水や土砂崩れといった大きな被害が出ました。交通の大動脈も影響を受けましたよね。
東海道新幹線と山陽新幹線は15日火曜日、台風7号の影響で計画運休をしましたが、おとといも雨が降り続いた影響で一時運転を見合わせるなど大幅なダイヤの乱れが起き、昨日もその混乱が収束しませんでした。東京と名古屋、新大阪の各駅では在来線の運行が終わった乗客のために新幹線の車両を休憩用に開放する、いわゆる列車ホテルが用意される場面もありました。
海外に目を転じると、ハワイのマウイ島で山火事が起き、ハワイ州のグリーン知事はおとついの記者会見で、それまでに110人の死亡が確認されたと発表しています。
事態を憂慮したアメリカの連邦政府は、バイデン大統領がグリーン知事に連絡し、今後数億ドルの資金を提供する方針を伝えたとのことです。
危険な暑さの中ですから大変な作業になるんでしょうが、各地が台風と山火事の影響から一日も早く復旧してほしいと思います。
そうですね、早い復旧を願うばかりですが、体調管理にも十分ご注意していただきたいと思います。町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り、今週のニュースカウントダウン。
はい、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースから始めましょう。
月曜日、アルゼンチンの中央銀行が通貨防衛策を発表。タイドルでペソをおよそ2割切り下げ、政策金利は 97% から 118% に引き上げ。
アルゼンチンではインフレも深刻で、先月7月の消費者物価指数は、去年の7月の 2.1 倍強となりました。2倍を超えるのはなんとこれで6ヶ月連続とのことです。
水曜日発表の日本政府観光局の統計で、7月の訪日外国人客数がコロナ危機前の8割に迫る水準に回復。
中国政府は先週木曜日8月10日に、日本やアメリカ、ヨーロッパを含む世界78カ国地域への団体旅行をおよそ3年半ぶりに解禁しており、日本のインバウンドの回復にもある程度弾みがつきそうです。
日本時間の明日未明、日米韓3カ国がアメリカ東部キャンプデービッドで首脳会談。首脳閣僚らの会談の定期化や緊急時の三国ホットライン整備で一致へ。
この三国の合意の狙いですが、いずれの国で政権交代が起きても、関係が悪かった時代に逆戻りしないように協力関係を制度化する試みなんだと言われています。うまくいくといいですね。続いてニュースカウントダウン、5位のニュースはこれです。
アメリカの有力紙ニューヨークタイムズが、 AI 学習での記事の無断使用禁止をサービス利用規約で明文化。これはアメリカの広告業界紙アドウィークが報じたもので、今後ニューヨークタイムズの記事や写真を許可なく AI 学習に使うと、民事や刑事で法的責任を問われる可能性があるということです。
アメリカではメディア業界が一体となって AI 学習などでの記事使用について対価を求める交渉を団体で行う動きがあり、別の有力紙ウォールストリートジャーナルを傘下に持つニューズコーポレーションや、アメリカの政治サイトポリティコを運営するドイツメディアのアクセル、シュプリンガーなどが参加を検討していました。ところがニューヨークタイムズはこの交渉にも参加しない方針で、交渉そのものが続くかどうかを取り沙汰する声も出ています。4位のニュースはこれです。
ロシアに対抗してウクライナがドローンの増産に拍車。アメリカの CNN によると、年内に20万機を調達する計画も。この背景としては、 ロシア軍がドローンによる攻撃を強化していることと、ドローンの製造コストがミサイルよりもはるかに安く大量生産が容易なことがあります。
実際のところすでにウクライナによるものとみられるドローン攻撃は増えています、はい、ロシア本土やウクライナにおける、ロシアの支配地域では今年に入ってから120件以上の攻撃が確認されているほか、4月以降ロシアの首都モスクワやその周辺地域への攻撃も20件に達したとされています。
ウクライナはドローンの操縦者の訓練も急ピッチで進めている模様です。すでに1万人の要員が訓練を受け、17のドローン関連の部隊が発足したとのことで、今年中にドローン部隊が数万人規模に膨らむとの見方も出ています。
ウクライナが、反転攻勢を始めてから早2ヶ月半が経ちました。イギリスの王立防衛安全保障研究所は今月初め、上級研究員のフィナンシャルタイムズへの寄稿で、問題は相手側に強いる消耗のペースをどちらが維持できるかだと指摘。ウクライナが11月までにロシアの防御ラインを突破できれば相当規模の領土を回復できるとの見方を示しています。まあ、かつて航空機が大型の戦艦から海上兵力の主力の座を奪ったように、ドローンが、航空機やミサイルから国兵力の主役の座を奪うのか、まあ、世界の専門家たちは今回のロシアとウクライナのドローン戦争の行方を高い関心を持って見つめているようです。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
来年2024年3月期の純利益、上場企業が3期連続で最高益を更新する見通しに。日本経済新聞が東証プライム上場企業1103社の業績について会社や市場の予想を集計したところ、今年4月から6月の3ヶ月決算で予想を上方修正した企業は全体の 8% にあたる84社に達しました。上方修正が目立ったのは、国際商品市況の影響で原材料コストが低下した電力や食品といった業界と、円安に伴う輸出の採算改善と半導体不足が解消した自動車及び自動車部品業界だということです。
問題はこうした好調がいつまで続くかでしょうね。残りの2つのニュースに注目してください。2位のニュースはこれです。
外為市場で円安ドル高が加速。おとといの水曜日、ニューヨーク市場で1ドル146円台に突入。水曜日にニューヨーク市場で1ドル146円台をつけた円は、昨日の東京市場でも146円台で推移しました。これは今年の最安値で、去年11月以来の円安ドル高水準です。加えて去年9月に政府日銀が円買い介入した水準も下回っています。引き金になったのはアメリカの金利上昇で、先月28日に日銀がイールドカーブコントロール長短金利操作の修正を発表した直後に円高に触れ、1ドル138円前後まで上がりましたが、円はその後わずか3週間で8円も下落したことになります。この急ピッチな下落を受けて、市場では介入への警戒が高まっています。
この番組で何度も申し上げてきましたが、円安は交易条件を悪化させて輸入物価を押し上げる懸念があります。輸出企業にとっては追い風ですが、内需型企業の業績にとっては逆風。消費者物価を押し上げて庶民の生活を圧迫する懸念もあります。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
世界経済のリスク要因として中国経済の変調が鮮明に。当局は若年失業率の公表を停止。不動産大手恒大はアメリカの破産法15条適用を申請。中国国家統計局は火曜日、ゼロコロナ政策の終了後も低迷が続く中国経済の象徴として関心が高まっていた若年失業率など年齢別の失業率統計の先月分からの公表を停止したほか、公表された先月分の各種経済指標も弱さが目立ちました。また不動産大手恒大集団は昨日、ニューヨークの連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請しました。
まず若年失業率ですが、はい、中国では大学生の就職難が深刻なんです、うん、6月の、16歳から24歳の失業率はなんと 21.3% と3ヶ月連続で、最高を更新していました、はい、で記者会見で、担当者は公表停止の理由として就活中の学生を失業者として含めるべきかさらなる検討が必要だと取ってつけたような理由を述べました、うん、ですが今回公表停止した7月分っていうのは、中国では大卒生が社会に出る時期で年間のピークとなる傾向があり、隠しておきたいという意図が透けてますよね、はい、あと恒大の方ですけど、このアメリカの連邦破産法第15条っていうのは有名なチャプター11、まあ、11条日本でいう民事再生なんかと違って、2005年の破産法改正で加わった新しい規定なんです、はい、まあ、あの海外で行われている債権債務の整理と整合を取らせようというものなので、まあ、中国で進んでいる本土で進んでいるものとあるいはその香港やどっかで進めようとしているようなものと整合性を取っていきたいということなので、はい、そちらが調整がつくようなものなのかどうかが行方を左右するということになりそうですね、
はい、一方火曜日に発表された日本の実質 GDP 国内総生産の速報値は前の期と比べた年率換算で 6.0% 増と中国とは対照的な明るさが特徴でしたよね、
まあ、それおっしゃる通りなんですけどね。だけど中身を見ると、その倹約は好調な輸出だったですよね、はい、半導体不足の解消で回復著しい自動車などの輸出や同じく輸出にカウントされるインバウンド頼みの好調だったというしかないんです。その一方で内需の柱である個人消費は落ち込むなど力強さを欠いていました。今回好調させた輸出のうち最大の輸出先である中国の偏重が、鮮明になってきていることを考えるとかなり警戒して見ていく必要があるんだろうと僕は思います、はい、まあ、リーマンショック以降中国躍進の原動力だった中国の不動産バブルの崩壊がかなり深刻で、まあ、恒大見てもそうなんですけど、中国はこれから日本の失われた10年のような試練に本格的に見舞われるんじゃないかという見方も出てきています、うん、はい、まあ、こうした中で日本のことを考えるとやっぱり内需振興が大切だと。で例えば個人消費を伸ばすために企業経営者が今年以上の賃上げを向こう数年間継続するような戦略を打ち出す必要があると僕は声を大にして言っておきたいと思います。
以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。
今日の深掘り、
はい、さて今日のテーマは
贈収賄は犯罪だが電力コストを高止まりさせて搾取し続けようとした罪も見逃せない。日本風力開発の秋本衆議院議員への資金供与の本当の問題点とは。
洋上風力発電の開発地域をめぐる入札ルールが第2ラウンドの手続き開始後に変更された問題などに関連して東京地検特捜部は今月初め8月4日に、外務政務官で千葉県選出の自民党衆議院議員である秋本真利氏の事務所や自宅の強制捜査に踏み切りました。
秋本議員は強制捜査を受けてその日のうちに外務政務官を辞任するとともに翌日には自民党を離党しています。
この疑惑の核心とされているのは秋田県沖の2カ所と千葉県沖の合計3カ所を対象にした第1ラウンドで三菱商事が3カ所を総取りしたことを受け、当時すでに別の場所を対象にした第2ラウンドの入札が公示されていたにもかかわらず秋本議員が国会での質疑などを通じて入札ルールの見直しを迫り第2ラウンドから価格競争を働きにくくしたというのがこの問題の背景にあります、はい、で、そこには国のルールを歪めてもらうため賄賂を贈る贈収賄の犯罪汚職事件があったのではないかというわけです、まあ、僕が取材したところ早ければ秋本議員は、秋の臨時国会召集前今月末にも正式に逮捕される見通しだということでした、
はい、贈収賄で賄賂を受け取ったり受け取る約束をしたりすることも犯罪で、これ送る側も受け取る側も刑法によって罰せられますよね、
はい、
でまあ、この番組では日頃政治経済問題に焦点を当てていますが今回このような犯罪を取り上げるというのは珍しいですよね。
そうですね、まあ、あえてこの問題今日この番組で取り上げようと思ったのは、 単なる犯罪という以上に許しがたい配信行為を含んでいると僕は考えているからです。
それはどういうことですか。
まあ、彼らの行為は電気の供給価格の安さが決め手にならない形に入札ルールを変更させることによって自分たちがビジネス機会商機を得ようとする一方で、企業の経営コストを押し上げて国際競争力を損ねたり家計に重い負担を強いて生活を圧迫したりしかねないといった弊害を生みかねないことをしたからなんですね。まあ、国民経済的に見て明らかにあってはならない不条理な行為でした。つまり、日本風力開発と、秋元議員は日本企業と日本国民にとって許しがたいことをしたというふうに言わざれないんです。
電気代の高騰には日頃から頭を悩ませていますのでこれはちょっと聞き捨てならない話ですね。
はい、
じっくり聞かせてください。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは贈収賄は犯罪だが電力コストを高止まりさせて搾取し続けようとした罪も見逃せない。日本風力開発の秋元衆議院議員への資金供与の本当の問題点とはと題してお送りしています。町田さん、まずは焦点の入札ルールの変更について説明してください。
はい、その前にちょっと一言、洋上風力発電ですが、はい、まあ、そんなの通り海上に大型風車を設置して行う発電なんですが、日本は国土が狭い島国です。なので風力発電に適した陸地が少ない。その一方で領海はすごく広いの で、
そうです、ね、
海上には強い風が吹く地域も多い国だと言えるわけですね。ところが過去20年余り、大手電力会社が、既存の原子力や火力の発電所の活用にしつこくこだわる一方で風力発電所が建設しやすい地域への送電網の整備を新たなコスト負担だと嫌ってきたことなどが響いて洋上風力発電の普及でヨーロッパや中国に大きな遅れを取ってしまいました。まあ、メリット生かせなかったわけです。
そこで日本政府はこの遅れを取り返そうとしたんですね。
そうなんです。でそのために日本は2018年に省エネ海域利用法っていうのを制定しました。で疑惑の焦点の入札はこの法律の促進地域で発電を行う開発業者の地位をめぐるものなんですね。
はい、
まあ、一般に発電所っていうのは、まあ、どんな発電所火力だろうが原子力だろうが再エネ使ったものであろうが迷惑施設とされていてその建設には環境アセスメントで複雑かつ時間のかかる手続きが求められるんですが、まあ、カーボンニュートラル脱炭素が世界共通の課題で再エネの普及が急務となっていることからこの法律の促進地域の事業者の地位を獲得できれば国が手続きを代行するなどの形で迅速な事業開始を後押しするということにしたわけです。
はい、
で、注目の第一ラウンドの入札結果が一昨年2021年暮れに明らかになった際なんですが参入を目論んでいた、大手電力会社や総合商社エネルギー企業再エネベンチャーなどの間に衝撃が走りました。
はい、
というのはこの業界ではそれまで伏兵と見られていた三菱商事が率いる企業連合が3地域すべてで2番札に1キロワットあたり5円以上の大差をつける、発電価格の低さや地域貢献での評価の高さを武器に3カ所すべて総取りしちゃったからなんです。特に発電価格の安さは、長年フィット固定価格買取制度による、支援付けに慣れきった再エネベンチャーにはとても対抗できるような水準じゃありませんでした。
対照的に町田さん当時の番組で落札価格についてまだ高いもっと競争してほしいというようなことを論評してましたよね。
さすが杉浦さんよく覚えてますね。
覚えてますよ。
その通りなんです。はい、実はですね、当時のヨーロッパなど海外の標準的な価格と比べると、日本では安いと思われたというえですね、1キロワットあたり4円から 8.5 円程度高かったんですよね。
まだ高かったんですよね。
なので僕はカーボンニュートラル時代の企業の国際競争力を支える発電の価格として考えればまだまだ高いと、競争してほしいと解説しました。
はい、
で逆に、日本風力開発や秋元議員は全く逆でこの入札だと自分たちビジネスできないので、価格競争排除しちゃえとルールの見直しを主張し始めたわけです。これが今回の騒ぎの核心でした。
新聞やテレビの報道によると日本風力開発は秋本議員に2019年以降少なくとも6000万円の資金を提供したとされ、当局から任意で塚脇正幸社長が事情聴取を受けたとされています。当初塚脇社長の弁護人は資金提供について塚脇社長と秋本議員が所属する馬主組合への資金提供であり秋本議員個人への賄賂ではないと反論していましたが、その後賄賂としての提供だったと認める考えに変わったとされています。
ちなみにですね、国会の議事録によるとですね、秋本議員は去年2月17日の衆議院予算委員会第7分科会で当時の萩生田光一経済産業大臣に今公示している2回目の公募から評価の仕方というのをちょっと見直していただきたい、落札した企業の洋上風力発電所の運転開始時期が見えないなどと迫ったんです、
はい、
でこれまるで出来レースみたいだったんですけど、萩生田大臣から運転開始時期を明確にルールを求めて競争していただいた方がそれは評価もしやすくなると私も思いますという答弁を引き出し、まあ価格がほとんど決め手にならない形への入札ルールの見直しの実現につなげたというわけです、はい、まあ、当時は秋本議員に資金提供した日本風力開発のほか再エネ大手のレノバといった企業が政治家や各官僚の間を陳情に奔走したり、政府の審議会で自社の主張を展開したり、関係の深い学者を動員してルール見直しを迫ったりしていました。これはよく知られた事実です。そして、自民党内の議員連盟などの会合でも、秋本議員やその同僚議員そして閣僚経験者らが騒いだことがルール見直し論を勢いづかせていきました。で最後に見直しにお墨付きを与えたのは、経済産業省と国土交通省の審議会の下部組織の合同会議で、まあ、最後まで委員の一部からはさまざまな反対意見が出たんですが、両省の意向を受けた座長らが押し切っており、まあ、その後両省によるパブリックコメントも含めて、募集も含めて結論ありきの茶番劇の感が強かったんです、うん、ルールにのっとってやったって岸田総理説明してますけど、そうとも言い切れないと僕は思ってます、うん、でこの後出しじゃんけんのような第2ラウンドからの入札の見直しの結果、まあ、せっかく始まりかけた日本の洋上風力発電の価格競争は大きく阻害されかねない状況に陥りました。すでに第2ラウンドの札入れは完了しており、結果の公表は今年の年末になる見通しですが、日本風力開発やレノバはこの次の第3ラウンドで入札に参加すると見られています。で今回のような騒ぎが起きた以上、日本風力開発の、日本、参加資格を停止するだけじゃなくて入札ルールそのものを元に戻すなど、まあ、ルールそのものの見直しも必要だと僕は考えています。
ではこの問題の次の焦点というのは何ですか。
秋本議員の資金提供額がすでに報じられている6000万円だけなのか、それから日本風力開発以外には、資金提供した人はいないのかが、焦点の一つですよね、はい、それから、秋本議員については立憲民主党の源馬健太郎議員が2月の衆議院予算委員会で、レノバ株の売買をしている事実を突きつけて詳細の説明を求めたにもかかわらず秋本氏は明確な回答を拒みました、まあ、そこでなぜレノバ株に投資したのか、この追及も欠かせないと思います。それから秋本議員と同様に自民党の党内世論作りに動いた議員や閣僚、あるいは閣僚経験者総理経験者に賄賂性のある資金提供を受けた者はいないのか、これもきっちり調べてほしいところですよね。で、まあ、本来ならば、秋本議員や当時の萩生田経産大臣が一致して一部業者の利害に固執して価格競争をないがしろにして国民負担をいたずらに増大させた、そういうルール見直しをした問題こそ、うんうん、もっと追及してほしいところなわけです、はい、なぜなら企業や国民が負担させる金額が天文学的なものになりかねないからなんですね。このことは最後にもう一回強調しておきたいと思います。
以上今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、 誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。この番組の YouTube 町田鉄の経済チャンネルも開設していますので、今日の放送も週明けには配信されますよね。
できると思います。
皆さんぜひチェックしてチャンネル登録もよろしくお願いします。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。